皆様、いかがお過ごしですか？花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期のテーマは、聖書をいかに解釈するか、神の言葉の理解の仕方です。今週第10課のテーマは、歴史としての聖書。暗唱聖句は、出エジプト記20章2節です。口語訳聖書でお読みします。私はあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである。出エジプト記20-2。今週は考古学的な証拠に基づく歴史的な記録を通して、歴史としての聖書という側面にスポットを当てていきます。テキスト67ページの冒頭にこう書かれています。聖書は歴史によって構成されています。聖書にある歴史は、神がすべてのものを創造された究極の始まりから、再臨において神が地球を回復される究極の目標に向かって直線的に進んでいます。この画面を見ていただければと思いますが、歴史の見方には大きく分けてこの3つが挙げられると思います。A は直線ですが、どこから来てどこに向かっているのかわからない。無限から無限に伸びているただの線です。人間もすべての生命もいつかはわからないけれども、はるか昔に偶然に生まれた。すべて偶然の産物ですから、これがこの先どうなっていくか誰にもわからない。進化論的な一般の自然科学的な歴史の見方です。次に B は東洋の歴史観。輪廻思想に代表される前世、現世、来世。それが巡り巡っています。ですから仏教が生まれたインドには本来の意味での歴史書はないと言われます。最後の C が聖書の歴史観です。最初があって最後がある。創造があるから終末がある。こうして考えると、聖書において歴史はとても大切な位置を占めているということがわかります。日曜日のところをお開きください。イスラエルにおける歴史は聖書の中核を成しています。例えば、ダビデに関して聖書の中で62章にわたって彼のことが書かれていて、その名前は1048回も出てきます。ダビデによって書かれた詩編は73編に及んでいます。ところが、ダビデとソロモンの存在自体を否定する人々、あるいはその王国は貧弱なものであったという人々もいます。そのような人々に対して、聖書考古学ははっきりとした証拠を突きつけました。1993年、考古学者たちは古代都市ダンでダマスコのハザエル王によって書かれた記念碑の碑文を発見しました。これはダビデ王に関しては聖書以外で示された最初の証拠になりました。さらに翌年、二つの断片が発見され、ナイル川東岸でもダビデのことを記した碑文が発見されました。この2年の間に4人の学者に別々に発見されたダビデの名前はエジプト語、アラム語、モアブ語でそれぞれ記されていて、ダビデ王の影響力の大きさを示すものとなりました。月曜日のところにはイザヤ書36章と37章に記録されているアッシリアの軍事行動について書かれています。紀元前701年のこの出来事は、センナケリブ自身が書いた彼の歴史年代記の中にも見ることができます。イザヤ書とその歴史書を比べて読んでみると、神様が確かにこの歴史に介入されていることがわかるという、とても興味深い部分です。火曜日のところをお開きください。イラクのバグダッドの南方約90キロのところにあるバビロンの発掘は、 1800年代に入ってから進められてきましたが、それでもまだ全体の 18% 程度しか発掘されていないと言われています。2007年に発見された当時の石板の中には、エレミア39章3節で言及されているサルセキムというバビロンの役人の名前が発見されました。今後も発掘が進むにつれ、聖書の記録の真実性が証明されていくことになると思いますが、この実在した広大な世界帝国に大きな影響を与えたダニエルもまた実在していたということを考えると、神様が導かれた聖書の歴史がとても身近に感じられます。水曜日のところをお開きください。歴史上のイエス・キリストについてはどうでしょうか。1961年イエスの裁判に関わった当時のローマ総督ポンテオ・ピラトの名前を含む碑文が発見されました。そして1990年には大祭司カヤパの骨壺が発見されています。紀元1世紀に生きた歴史家たちもナザレのイエスについて言及しています。現在イエス・キリストの実在を否定する学者はほとんどいません。例えばローマの歴史家タキトゥスはこう書いています。キリスト、クリスチャンの名はこれに由来するは、ティベリウス皇帝の世に州総督の一人ポンテオ・ピラトの下で極刑、十字架刑に処せられた。これまで見てきたように、聖書の記述は考古学上の様々な発見により、その歴史性と正確さが年を追うごとに証明されています。聖書が文献史上最も信憑性の高い書物と呼ばれる理由の一つには、写本の発見があります。旧約聖書に関しては、20世紀最大の発見と呼ばれる司会写本、司会文書によってその記録の正しさが証明されています。新約聖書の写本も断片も含めると5686あると言われています。その信憑性がどれだけ高いものであるかということは、他の資料と比べると明らかです。世界史の教科書にも出てくるカエサルが書いたガリア戦記の執筆年代は BC60 年頃で、その最古の写本というのは AD900 年頃です。その時間的な距離というのは約1000年間です。しかもその写本の数はたった10しか残っていません。ギリシャの哲学者プラトンの場合はどうでしょうか。BC400 年に彼が書いた文書の写本で、最古のものは AD900 年のものですから、時間的な差は1300年ということになります。しかも現存している写本の数はたった7つしかありません。にもかかわらず、プラトンが実在の人物で、彼の書いたものが確かなものだと信じられているわけです。それに比べて新約聖書はどうかというと、一番古い部分は AD51 年頃に書かれました。その写本で一番古い部分は AD114 年のものがあります。ですから執筆年代と最古の写本の年代的な差は約60年です。60年前に生きている人たちもいる時代に書いたわけですから、それは非常に信憑性の高いものであるはずです。多くの歴史書はその時の為政者の都合のいいように改ざんされたり、何百年も経れば歴史を書き換えることもできます。ところが聖書はまだ当時の目撃者が生きている時代に写本が書かれていて、圧倒的な数の写本が残っているわけです。イエス・キリストの生涯と復活について、後の時代の人が勝手に書き換えたとか、後で弟子たちがでっち上げた話だと懐疑論者は言います。でもそれは諸子学 という観点から見たら的外れな指摘だと言えます。もしキリストの復活が弟子たちが作り上げた話だとしたらどうなるでしょうか。彼らの多くは殉教していきました。キリストの復活を証ししたからです。嘘のために命を捨てる人がどこにいるでしょうか。彼らは真理のために命を懸けたのです。木曜日のところをお開きください。ヘブル11章は信仰の章と呼ばれている箇所です。私たちはこの箇所を祈りを持って読んでいきたいと思います。ノアの信仰による行動は人類を救いました。アブラハムは神に従う道を選び、それまでの豊かな安定した生活を捨てることによって救い主が来られる土台を作りました。モーセは宮廷の虚しい生活よりもキリストのゆえに神の民と共に苦難の道を選びました。彼らの信仰による生き様はその後の人々に救いの道を開き、多くの人々の人生に大きな影響を与えてきました。彼らが信じ、私たちに残してくれたこの神の言葉は偽りのない、誤りのない真理です。私たちが命を懸けても惜しくない、いやそれ以上の価値ある宝が私たちに与えられていることを改めて感謝したいと思います。そして多くの神の民がこの聖書を土台としてその御言葉に従って生きてきたように、私たちも信仰によって前進していきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、ある批評家たちが言うように、聖書が歴史的事実ではなく人間が作った物語だとしたら、あなたの生き方はどう変わるでしょうか。私たちの真の希望が聖書にあると言えるのはなぜでしょうか。第2番目、ヘブル書11章全体を瞑想してください。私たちは彼らの信仰による歩みから何を学ぶことができるでしょうか。考えてみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますように心よりお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。